聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書8章2節から11節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書180ページです。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貧通の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は貧通している時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって、一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰も、と言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。以上の聖書箇所より、罪からの解放と題しまして、安行先生よりお話をいただきます。
神殿の境内で民衆を教えておられた主イエスのもとに敵対者がやってきました。敵対者とは聖書には直接敵対者って書いてるわけじゃないんですけども、敵対者とは律法学者やファリサイ派の面々であります。念のために説明しますと、律法学者とは聖書の専門家であり、現代の社会で言えば神学者と弁護士を合わせたような存在であります。当時の社会っていうのは世俗の何て言うんでしょうかね、法律と宗教って分かたれていなかったので、それこそ宗教と法律は一体ということでしたので、神学者と弁護士を合わせたような、存在ということになるんですね。一方のファリサイ派とは宗教指導者の一派でして、よく福音書には出てくるんですけども、熱心な聖書研究と徹底した律法遵守により清い生活を送ることを第一としていた人々であります。イメージ的には貴族の人たちが多いのかなと思われるかもしれませんが、実際は労働者階級の出身者が多かったと言われています。ただそういうファリサイ派の中からユダヤの最高法院の議員になったりとかですね、あとは祭司や長老になる人もいたりして、要するにですね、政治的権力を持つエリートをも一部輩出していたというのがこのファリサイ派なんですね。でつまり律法学者というのは職業や社会的地位の名称であり、ファリサイ派は派閥の呼び名なので、ファリサイ派に属する律法学者というのも当然いたわけでして、律法学者とファリサイ派がかぶることは珍しくありません。とにかくファリサイ派が清さを大事にするということは、逆に言うとですね、汚れを遠ざけることでもありまして、何が言えるかというとですね、イエス様のように罪人と一緒に食事をするなんて彼らにとっては我慢ならないことでした。なんで汚れてる連中と一緒に食事するんだあの男は、っていうふうに見てたわけですね。そういう経緯から律法学者やファリサイ派連中はたびたび主イエスと対立することになった次第であります。で今回律法学者とファリサイ派がやってきたのは、もう聖書にもネタバレが書かれてるんですけど、主イエスを試すためであります。訴える口実を得るためと書かれています。 どんな内容なのかは先ほど読んでいただいた通りなんですが、貫通の現場で捕らえられた女性を連れてきて、モーセの律法ではこういう女は石で打ち殺せと命じているけれども、あなたはどうお考えになりますかと尋ねたんですね。でちなみにまあ補足しますと、まあ、大体大人の方は分かると思うんですけども、貫通とは現代風に言えば、言い換えれば不倫ということになります。ただですね、現代の日本では独身者同士の営みが罪に問われることはありませんけれども、そういうケースでも当時の立法の下では貫通に該当するんですね。できちゃった結婚なんてのはあっちゃいけないことだったんですよ、昔はですね。で貫通の中でも特に罪が重いのは互いに配偶者がいる者同士のケースでありまして、最悪のケースにおいて石で撃ち殺せと命じられているのです。現代の日本ではとてもね、不倫しただけで死刑になるなんて考えられないと思うんですけども、当時のユダヤ人社会では、まあ、石で撃ち殺せっていうことを信じて、まあ、実際にそれがその都度執行されていたかどうかは全く別の話なんですけども、少なくともけしからん、もうこういう刑罰にまあふさわしいんだというふうに思われていた。で気をつけなくちゃいけないのはですね、現代の社会ではどこの国でも、まあ、不倫なんてそんな罪じゃないというふうに思ってるかというとそうじゃなくて、国によっては大変なことになりますので、これは気をつけなくちゃいけないんですね。現代の日本では刑法とかですね、そこに問われることはほとんどないわけですけれども、国によってはやっぱり不倫しただけで、まあ、鞭打ちとかですね、下手すると死罪になってしまうという国は中にはあるので、ちょっとその辺はですね気をつけていかなくちゃいけないんですけど、当時の社会ではもうこれが当たり前だったんですね。今の私たちからすれば厳しすぎるんじゃないかと思われるかもしれないですけど、当時はまあこういう価値観で生きていたということなんですね。でさて、訴える口実を得るためということですから、彼らはイエス様に教えを乞いたいわけではありません、最初から聞く耳なんてないんですよ、むしろ主に向かって言葉の刃を突きつけているんですよ。で突きつけたのは彼らが尻尾をつかんだと思い込んでいるところの主の教えの矛盾点であります。本当はイエス様の教えに矛盾点なんてないんですけれども、彼らは矛盾があると思い込んでいるのです。でそれは何かと申しますと、主がもたらしてくださった罪人の救い、罪の許しであります。罪人の救い、罪の許しが、まあ、矛盾なんだ。本当はありがたいものなのに、ファリサイ派にとってはおかしいことに移るんですよ。で彼らの観点から言えば、救いというのは、救いとは律法を守ることでしか得られないものなんです。律法を守ってこそ永遠の命に近づくのだと。で、まあ、律法って今までお伝えしてきましたけど、律法にはですね、613もの細かい規定があるらしいですね。私も一つ一つ全部分かってるわけじゃないんですけども、613もある救われるためにはとにかく掟の一つ一つを守り、清さを保ち、汚れを遠ざけるしかありません。ありませんというのはファリサイ派の考え方ですけれども、片や罪人はどうでしょうか。そんな細かい律法の一つ一つなんてとても守れたものじゃありません。別に罪人と言われる人たちじゃなくたって、そんな613もの掟なんて全部守りきることなんてできない。しかしですね、ファリサイ派にとって罪人のままで救われるのは到底ありえないことなのです。誰でも救われたければちゃんと聖書を学んで律法を守れ。それなのにイエスという男は一方的に罪人の救いを述べ伝えて嫌がると、彼らにはそういうふうに感じられるわけです。まあ、そういう考え方なんですね。 そこでファリサイ派が用意した罠はどんな答え方をしても不正解になる難問なんですよ。普通はクイズとか出すと何問か出しても必ず選択肢の中で1問は正解ってあるんですけど、どういうふうに答えても不正解になるような、まあ、悪辣な難問なんですね。例えばです、先ほどの質問に対してイエス様が確かに律法には石打ちにせよと書いてあるけれども、しかしその女を許してやりなさいと答えられたとしましょう。そうなれば彼らは、そらお前は律法を破る不届き者だ、民を惑わす偽預言者だと告発する手はずになっているんですね。逆にですよ、イエス様が律法に書かれている通りその女を石で打ち殺しなさいと答えられたとしましょう。もちろんそんなこと言うはずないんですけど、すると今度はなんだお前が喧伝していた罪人の許しなんて結局は嘘っぱちじゃないかと告発するつもりでいたわけであります。怖いですよね。これはイエス様の答えが許しなさいだったら立法違反の咎で訴える、逆に答えが石打ちにしなさいだったら許しの福音なんて嘘っぱちだと訴える、右にも左にも出口がなさそうな難問ですよね。もともと罠にはめるためにはめるために来たわけですから、答えなんて出せるはずないというふうにファリサイ派たちは踏んでいたわけです。一般人の視点からすれば圧倒的に不利な状況に立たされたわけですが、なんとですね、主イエスは何も答えず鏡込んで指で地面に何か書き始められただけなんです。いわゆるガン無視ですよ。これは強敵に囲まれて難問を突きつけられたのに、すごく大胆なリアクションだなと思いました。なぜそんな対応をなさるのか、もちろん答えに窮しておられたわけではないでしょう。イエス様が答えが分かんないなんてことあるはずないんですね。もしかしたら怒りを忍んでおられたのでしょうか。あんまりそういう感じでもないんですよね。もしかしたらふつふつと静かな怒りがイエス様の胸の中にあったのかもしれないですけど、そういうことは現れてない。それなら難問を打ち破る答えを準備しておられたのでしょうか。で、残念ながら不思議なリアクションをなさった理由については何も書かれていないんですね。ただ訴える口実を得たいという敵方の悪意は最初から察しておられたことでしょう。主なら見抜けないはずがありません。とにかく主は敵対者の攻撃から距離を置かれたのであります。普通だったら慌てちゃうかもしれないんですけども、慌てる様子なんてみじんもない。全然振り回されてないんですね。神の子ならではの余裕とでも言いましょうか。余裕というよりも、まあ、もちろん余裕もあるんですけど、余裕というよりも主イエスにとってこの議論は全く話にならない。そもそも議論なんて成り立たない、ナンセンスだということが案に示されていると言ってよいかと思います。よくよく考えてみますと、ファリサイ派たちは律法という神の言葉を利用してキリストを罠にはめようとしているんですよ。聖書の用い方が間違っているというか、なんと愚かな行為でしょうか。聖書の言葉は私たちを救いに導くためのものなのに、聖書の言葉を使ってイエス様をはめようとしているわけです。そういう愚かな議論には関わらないのだ、主は暗に示しておられるようにも感じます。そうではありますが、彼らがしつこく問い続けるので、ついに主イエスはお答えになります。と申しますかですね、 最後まで無視なさるつもりは決してなかったことでしょう。イエス様っていうのは完全に無視するってことはなさらないんですよ。答える、やはり問われたら答える、逆に質問で返すこともあるんですけれども、イエス様って人を無視したりなさらないんですね。無視したように見えても必ずそこには裏があったりっていうのはあるわけですけども、なんで最後まで無視なさらないかというとですね、ここには忘れてはならないことが一つありまして、そうですね、貫通の現場から連れてこられた女性であります。この人無視しちゃいけないでしょう。聖書の専門家である律法学者やファリサイ派連中はこの女性を裁くことと死を貶めることしか考えていなかったのに、主ご自身はこの女性を救おうと考えておられる。両者が思うところの方向性がまるで違うだなって思わされるんですね。ファリサイ派たちは自分たちのことしか結局考えてない。イエス様はそうじゃないんです。神様とこの女性のことを考えておられる。そこで主はこうおっしゃるんです。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。これは驚くべき答えなんですよ。私も一番最初にこの聖書を読んだ時、って思いましたけれども、安易な折衷案ではありません。 A と B の間の、中間の C を取ったとかですね、そんな単純なもんじゃないですね。結論の部分では確かに、石を投げなさいと答えているので律法を否定したことにはならないんです。でこれまで主はファリサイ派連中からいつも律法を破っているとみなされていた経緯があるんですけれども、このお答えをもって律法を破って良いなどとは一言もおっしゃらないことが明確になりました。イエス様は律法を破るために来たわけじゃないんですね。ただし条件があるんですね。石を投げるのは、投げるというか投げていいのは誰なのか。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずと言われています。律法に従い石を投げるべきことは否定なさっていません。ただし石を投げるのなら罪を犯したことのない者が先だよと。罪を犯したことのない者が、このお言葉をもって主は敵対者を完全に打ち負かされました。罪を犯したことのないものと聞かされてドキッとしない人なんていません。もちろん今の日本で言うならば刑法犯を犯したかどうかって、そういう話ではないんですよ。刑法犯を犯したことなくたって神様から見たら罪を犯したことのない人なんていないんですね。なんか小さな過ちを犯したことは私たち振り返ってみれば必ず1個や2個だけじゃなくて10個も20個も思い浮かぶと思うんですね。私もいろいろ昔やっちゃったなっていうのはいくらでも思い浮かんでくるんですね。嘘つくことはできないですね。みんなドキッとするはずなんですよ。罪の犯したことのないものが、罪を犯したことのないものが果たしてこの世にいるでしょうか。そこなんですね。人々はある重大なことに気づかされ、年長者から始まって一人また一人と立ち去っていきます。そのあることとは、人には皆罪があること、そして罪あるものは誰も人を裁くことができないこと。つまりこの現場には貫通の女性に石を投げる資格のある者が一人もいなかったということになるのです。主イエスのお言葉によって一人一人の罪が暴かれ、また同時に誰も人を裁けないことが暴かれた次第であります。少し話はそれるんですけれども、 今重大な犯罪が犯されて、まあ、裁判になった時にはですね、必ずその裁判員裁判というのが開かれる。例えば殺人とかですね、その類のものはですね、今はだいぶ軌道に乗ってきてはいると思うんですけども、裁判員経験者の方々がよくおっしゃるのは、私たちが人を裁いていいのかっていう躊躇する言葉が出てくるんですね。クリスチャンであってもなくても、やっぱりちゃんとした一人の、まあ、社会人だったらですね、みんなそれ感じるらしいですよね。私が有罪無罪決めちゃっていいの、刑罰の重さを決めちゃっていいので、特に裁判員裁判というのは重い事件を扱う、時には死刑もあり得るものですから、私たちの判断で一人の人に、まあ、刑事被告人に、まあ、刑罰を与える、死刑もあり得る、重さを感じるということなんですね。信仰とか宗教を持ってない人でもそのように感じる、これすごく重いテーマだと思うんですよね。私たち一人一人には罪がある、罪の許しに先立つものとして罪の指摘があることを忘れるわけにはまいりません。神の御前において人間には皆罪があるのだと、その点に限って言えば主は厳しいお方ですよね。イエス様はそれ指摘されるわけですから、決して容赦はなさいません。実際に裁くかどうかは別なんですけども、まずは罪を逃すことなく指摘する。それもまたキリストの役割なのだと教えられる次第であります。罪の許しがなければ、罪の指摘ですね。罪の指摘がなければ、その後の許しも意味がなくなりますので、許しの前提としてまず罪の指摘がなされるんですね。もちろんイエス様は罪を許してくださるわけですけれども、罪を許すということは罪があったという事実が突きつけられるわけですよ。罪はもうあなたには最初から罪がないっていうメッセージは聖書にはどこにもないんですよ。あなたは罪があるけど許すんだ、その罪があるけどっていう指摘は、決して私たちはその指摘から逃れられないんですね。そういうわけですから、主イエスと共に取り残された貫通の女性はですね、まだ完全に解放されたわけではありません。彼女を捕らえていた人々からは解放されましたが、彼女を罪に定めることのできるお方がここにおられるからであります。罪ある人間は罪人を裁くことができない。しかし罪なきキリストなら、すべての人を裁くことがおできになる。このお方の許しをいただかない限り、本当に罪から解放されたことにはならないのです。だからこそ主は、私もあなたを罪に定めないとおっしゃってくださいました。大変ありがたいお言葉です。人を裁くことのできるお方は人を裁かない。この女性には罪があるのに裁かない。なぜならそこには神の自由があるから。神の自由って言葉が出てくるというのは想像できましたでしょうか。神の自由とは、罪にもかかわらず許すことに他なりません。一方、人間には自由がないので、立法違反に対しては罰を与えろの一点張りであります。もう人間というのは囚われちゃってるので、ほぼ自動的なんですよ。罪があったら罰を受けろ、刑罰を受けろ。貫通の女性に対しては、そういう人間たちの考え方ではですね、石打ち以外の選択肢が考えられないほどに考え方が縛られて凝り固まっているのです。ファリサイ派は許すなんて発想全くなかったわけですよ。神だからこそ罪を犯した者を罪あるままに許すことがおできになる。自由だからできるんですよ。罪があっても許せるんだ。 人間はできないんです。罪があったら許せない。じゃあ私たちはですね、一人一人自分に何か悪いことした人を簡単に許せるか、許せないですよね。もしかして生涯恨み続けるかもしれない、人間同士だったら。でも神は違うんですね。罪あるままに許すことがおできになる。それ以外に罪から解放される方法はありません。ただ勘違いしてはならないことがあります。この女性は罪を犯さなかったことにされたのでしょうか。そうではありません。裁判の判決で言うところの無罪とは違うのです。無罪判決じゃないんですよ。実は罪はあるけれども罪に問われない。この罪はあるけれどもというところにやはり罪の指摘があることを忘れることはできません。つまり主は人の罪を裁く権能を用いつつ裁かないのです。権能を放棄なさっているわけではありません。裁く権能を持って罪の存在を確認しつつ裁かないという裁きを下される。これは人間にできることではなく神の子だからこそなせる御業なのです。最後に主はおっしゃいます。これからはもう罪を犯してはならない。直接的には貫通の女性に対してかけられたお言葉ですが、今まで罪を犯して生きてきた全ての人間に対してかけられる温かいお言葉でもあります。罪人のままに罪を許され、罪から解放された者として今後は罪を犯さない人生を送りなさいと、温かい励ましのお言葉です。そうは言われてもですね、やっぱり私これからも罪を犯しちゃうんじゃないかとかですね、今度罪を犯したらそれこそもう許しはいただけないんじゃないかっていう心配をする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そういうことで言われてるわけではないんですね。そうじゃなくてですね、一度許されたものとして心穏やかに重荷を下ろしたものとして生きなさい。罪の重圧はないんですよ、すでに。でも大事なのはですね、このイエス様はですね、この女性のことを汚れた人とは見なしておられないということなんですね。貫通の事実がなくなったわけじゃないんですよ。それでもなおあたかもまっさらにされたように神と向き合う人生へと招き入れてくださるのです。これからはもう罪を犯してはならない。あなたは罪を犯さない人間として生まれ変わったのだ、そういう招きをいただいているんですね。この御言葉は私たちが光の中を歩むものだと認めてくださるメッセージでもあります。本当は今まで闇の中を歩んできたわけですけども、あなたたちは闇の中を歩くものではないでしょう。光の中を歩いていきなさい。こそこそと生きる必要なんてないんだ。罪を犯さなかったわけじゃないんです、私たち。けれども主は罪の重荷を下ろさせてくださるんですね。罪から解放された者として喜びと平安の中で生きなさい。私たちを罪から遠ざけてくださるメッセージでもあるのです。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは人間の罪を許してくださるお方。私たちは償いきれない罪があり、償う手段をも持ち合わせていないほどの頑なものでありますけれども、あなたは罪人を罪人のままに許しをお与えくださる、またそこから解放してくださるお方です。 そのようなありがたい御言葉を感謝いたします。私たちが重荷を下ろし許されたものとして、どうかこれから罪を犯さない人生歩みを進めていくことを得させてください。あなたは汚れを汚れとして扱うことなく、汚れたものをも清いものとして扱ってくださいます。その大いなる憐れみのもとで、どうか私たちは喜びと感謝をかみしめつつ、光の中、平安の中を歩むことを得させてください。どうか未だに暗闇の中を歩む人々の上に、あなたからの光が差し込みますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。